皆様に先週お配りしアナウンスしておりますアクション2016秋世界宣教とイスラエルの救いということで、教会も本格的に一地方教会として歩み始めてから50年、この節目にもう一度私たちはその原点に帰りたい願って、このようなタイトルで先ほど案内しましたように4週連続の日曜日を迎えようとしております。ぜひこれをもって皆さんお祈りください。そして先週のメッセージ、皆さんの手元に週報でまとめられております。本当にいつも尊い手法のまとめの録音をしてくださっている姉妹方に心から感謝いたします。本当にこの手法に、まとめられている事柄を通して、本当に主が今何を私たちに語ってくださっているのかもう一度確認することができること、心から感謝いたします。先週の手法も、これからのアクション2016秋のこれからの歩みのために本当に主がもう大切な御言葉を語ってくださっていますので、主報の方をご覧ください。今日もまた、これからのアクション2016秋を迎えるにあたって、主が語ってくださっているその御言葉を共に開いてまいりたいと思います。今日ちょっと第一礼拝でも、あまりこういうことを言ってはいけないんですけど、言い訳がましいことは、この牧師としてふさわしくはないと思うんですけども、まだちょっと、今日の朝も半熟状態でまだでききっていないメッセージでございますが、主が本当に今日語るようにと励ましてくださっていると信じて、皆さん方と一緒にこの御言葉ともに読んでいきたいと思います。皆さん、聖書をお持ちの方、最初にルカの福音書4章の16節から30節までの御言葉、イエス様が一番最初に自分の故郷であるナザレの街道で御言葉を開かれた箇所です。私たちはこの先週のツアーでそのナザレという町に最近発掘されたイエス様時代の葡萄園、そこに建てられたそのイエス様時代の町並み、そこに再現されたイエス様時代の街道でこの御言葉の箇所を確認してまいりました。今日はその箇所一緒に朗読してまいりましょう。ルカの4章16節から、ではスクリーンにも映らされました。ありがとうございます。朗読してまいりましょう。3、はい。それからイエスはご自分の育ったナザレに行き、いつもの通り安息日に街道に入り、朗読しようとして立たれた。すると預言者イザヤの書が手渡されたので、その書を開いてこう書いてあるところを見つけられた。私の上に主の御霊がおられる。主が貧しい人々に福音を伝えるようにと私に油を注がれたのだから、主は私を使わされた。囚われ人には赦免を、盲人には目の開かれることを告げるために、虐げられている人々を自由にし、主の恵みの年を告げ知らせるために。イエスは書を巻き係の者に渡して座られた。街道にいる皆の目がイエスに注がれた。イエスは人々にこう言って話し始められた。今日聖書のこの御言葉があなた方が聞いた通り実現しました。皆イエスを褒め、その口から出てくる恵みの言葉に驚いた。そしてまた、この人はヨセフの子ではないかと彼らは言った。イエスは言われた。きっとあなた方は医者よ、自分を治せという例えを引いてカペナウムで行われたと聞いていることを、あなたの郷里のここでもしてくれと言うでしょう。またこう言われた。まことにあなた方に告げます、預言者は誰でも自分の郷里では歓迎されません。私が言うのは真実のことです。エリアの時代に3年6ヶ月の間、天が閉じて、全国に大飢饉が起こったとき、イスラエルにヤモメは多くいたが、エリアは誰にのところにも使わされず、シドンのサレプタにいたヤモメの女のだけ使わされたのです。また預言者エリシャの時に、イスラエルにはサラトに侵された人がたくさんいたが、 そのうちの誰も清められないで、シリア人ナーマンだけが清められました。これらのことを聞くと、街道にいた人たちは皆ひどく怒り、立ち上がってイエスを町の外に追い出し、町が立っていた丘の崖の縁まで連れて行き、そこから投げ落とそうとした。しかしイエスは彼らの真ん中を通り抜けて行ってしまわれた。アーメン。天の父なる神様、今日このようにしてあなたご自身が賛美の中に臨んでくださり、素晴らしい主をあなたのご臨在の中で生ける誠の主を礼拝できるこの恵みと特権を兄弟姉妹とともに心から感謝いたします。主はあなたの命の言葉が開かれています。聖霊様、どうか語る足りないもの、主をどうか補ってくださり、また聞くお一人お一人の上にあなたの豊かな恵みを注いでください。本来この御言葉が持っているあなたご自身が与えようとしている力をお一人お一人の上に今日分け与えてくださること、最初に信じて感謝してイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。今日早速ですがメッセージのタイトルを付けさせていただきました。先週に続いて天のお父様が喜んでくださる教会ということで、本当に私たちの天のお父様が喜んでくださること、先週はルカの福音書15章から放蕩息子、弟もお兄さんも本当にお父さんのもとに物理的にまた霊的精神的に帰ってくること、そしてお父さんはその持っているすべてのものを与え、そしていつまでも一緒にいたいと願い、それを本当の喜びとしてくださるお方であることを共に確認いたしました。今日はこのイエス様の一番最初のメッセージです。自分の生まれ故郷ナザレの街道で、その町でイエス様は30年も育ちました。その町に行ってきました。先ほど申し上げた通り、ナザレ村という村ができて、イエス様時代の葡萄園、そしてまた町並みが回復されて、そこで説明を受け、イエス様の足跡を忍ぶことができました。しかしそのナザレの町にはもう一つ有名な名所があって、それは、追い落としの丘という、この今日朗読した最後のところに書かれてある29節のところですが、立ち上がってイエスを町の外に追い出し、町が立っていた丘の崖の縁まで連れて行き、そこから投げ落とそうとした。当時ローマ兵は十字架刑です。でもユダヤ人は石打ちの刑にしました。まず崖の上から突き落として、崖の上から石を投げて人を殺しました。だからナザレの人たちが願ったのは、イエス様を追い落として追い出すだけではなくて、石打ちの刑で殺そうとしたのです。イエス様を大歓迎したこのナザレの人々、皆がイエスを褒め、その口から出てくる恵みの言葉に驚いたとかありますが、その同じ人々が一瞬で態度を変えてイエス様を殺そうとする。何が起こったのでしょうか。今日本当に私たちはこの御言葉を読みながら、イエス様がこの地上に来てくださったそのご目的と、そしてまた私たちがこのように救われて、今日このようにして主の前に礼拝できるこの恵みを覚えながら、今日私たちに対する主の言葉を共に聞いてまいりたいと願うのです。第一番目、このところから私たちが、ね、学ぶのは、お父さんの心、父の御心は、全世界のすべての人のうちに神の国が実現することです。アーメン。イエス様はイザヤ書61章の一節を、この昔も今も全世界のユダヤ人の街道では、同じ箇所が必ず開かれますから、イエス様がこの時戻ってきた時に開かれる箇所は、あらかじめこの歴史の始まる前から定められていたと言っても過言ではありません。イエス様が読むべき御言葉はイザヤ書61章の一節でした。そしてそこにはこう書かれてあります。私の上に主の御霊がおられる。主が貧しい人々に福音を伝えるようにと私に油を注がれたのだから、主は私を使わされた。取られ人には赦免を、 盲人には目の開かれることを告げるために、虐げられている人々を自由にし、主の恵みの年を告げ知らせるために。そしてイエス様は巻物を閉じて、そしてそれからイエス様ははっきり言われました。今日あなた方が聞いているこの御言葉が実現しました。でもナザレの人々はアーメンとは思いませんでした。何にも起こってないじゃんと思ったんです。癒しも奇跡も何にも起こってないのに、なんでメシアの到来をこの人は宣言するのだろうか。でもこのイエス様の言葉の宣言を通して私たちは知るべきことがあります。何かというと、聖書は聖書の創世記から黙示録まで一貫したテーマで書かれています。それは神の国について書かれてあります。私も以前は聖書の中心は神の愛ですと語っていました。それは間違いではありません。でも神の国、これは神ご自身が聖書の最初から最後まで変わらない一貫したテーマとしてエデンの園を作り、そして神に背を向けた人類に対しても、神は何とかこの人間中心のサタンの国から罪と死の中から人々を贖い出したいと、サタンがアダムとエヴァをそそのかしたのは、あなたはあなたのしたいようにしたらいい、あなたは神のようになれるから、これがサタンの国の実態です。人間中心の国、それがサタンの国なのです。その中から神は人々を贖い出すために、創世記12章の1節から3節に書かれてあるように、一人の人を選び出しました。あたかも家族の中から初めて選び出された人と同じように、アブラハムは偶像礼拝の町ウルから一人呼び出されました。そして唯一誠の神様に仕えるようにと、この恵みの中にアブラハムが選ばれ、そしてこの神ご自身のご計画のために用いられていきました。この神の国のご計画はずっとこの聖書全巻を通して書かれており、イエス様の第一声も悔い改めなさい、神の国が近づいたと書かれてあります。そしてバプテスマのヨハネの第一声も、悔い改めなさい、神の国が近づいたと書かれてあります。そして使徒たちのメッセージも、悔い改めなさい、神の国が近づいたと使徒行伝に数多く書かれてあります。そして使徒の働きの一番最後のところで、パウロがローマで2年間自費で誰にも妨げられることなく語ったのは神の国の福音でした。このように聖書は黙示録に至るまで、神が新天新地を、千年王国をこの地に回復してくださる、神の国がこの地にやってきます。これが聖書の中心テーマであり、神様はこのためにイエス・キリストをこの地に使わせてくださったのです。そしてルカの福音書17章の20節と21節を共に朗読しましょう。ルカの福音書17章の20と21のところです。この神の国を実現するためのなくてはならない大切な一つの要素は、愛です。信仰です。希望です。これをなくしては神の国は実現しません。しかし神のご目的、御言葉に書かれてある神のご目的は、この地に神の国をもたらすことです。そしてその神の国はすでにイエス・キリストを通してこの地に来ており、イエス・キリストを信じる私たちのうちにその神の国は来ているのです。ルカの福音書17章20節21節を朗読しましょう。3、はい。さて神の国はいつ来るのかとパリサイ人たちに尋ねられたとき、イエスは答えて言われた。神の国は人の目で認められるようにして来るものではありません。空ここにあるとか、あそこにあるとか言えるようなものではありません。いいですか、神の国はあなた方のただ中にあるのです。アーメン。神の国は聖書の最初から最後まで約束されていますが、イエス様がこの地上を歩まれた時、実は神の国はイエス・キリストと共にこの地上に来ていたのです。でもある人は神の国と出会い、ある人は神の国が目の前に来ているのに通り過ぎていったのです。神の国、それは私たちのただ中に、そして私たちの今日目の前におられるイエス・キリスト、このお方が神の国をもたらす唯一のお方です。 だからこのお方を知っている、このお方と出会っているということは、すでに神の国が私たちのただ中に来ていることなのです。アーメン。その恵みの中に主は私たちを導いてくださいました。だからこそイエス様は大胆にこのイザヤ書61章の一節を宣言された後、今日聖書の御言葉があなた方が聞いた通りに実現しましたと宣言されたのです。イエス様が人となってこの地上に来てくださり、この交渉会を始められるイザヤ書61章を宣言されたそのお方が、御言葉なる主がその目の前におられるその場所に神の国は来ていたのです。今日も主は御言葉を通して私たちのただ中に来ていてくださいます。第2番目、神の国の到来のために祝福のもといが必要であるということです。イエス様はこのところで自分の生まれ故郷であるナザレを、に行っています。イエス様は自分が生まれ育って30年間過ごされたナザレの町の人々に対して神の国の到来を宣言しようとされたのです。イエス様はどうしてナザレを優先されようとしたのでしょうか。そしてどうしてイスラエルユダヤ人をイエス様は優先しようとされたのでしょうか。イエス様は本当に愛を持って全ての人を愛してくださるお方ですが、イエス様には順序があります。そしてイエス様は、主ご自身はもう一つ約束されたことを必ず成就するという、そのようなご性質をお持ちの方です。創世記12章、先ほど申し上げましたように、ここで罪を犯したために神の国から引き離され、サタンが支配する人間中心の国に迷い出てしまった人類を贖い救い出すために、偶像礼拝の町ウルというところから一人の人、アブラハムを選び出しました。恵みにより、信仰によって救われたのです。それは、新約の私たちも同じです。恵みによって、信仰によってだけ救われるのです。神様は決して変わるお方ではありません。旧約時代は律法を守ることによって、新約時代は恵みによって、これは間違いです。アブラハムの時代から神は、恵みにより、信仰によって救われる道を、私たち人類のために用意してくださったことを心から感謝いたします。その恵みに信仰によってすがったアブラハムを通して神様は約束されました。創世記12章の1節から3節、特に2節3節の御言葉を今日もう一度確認しておきましょう。2節を朗読しますので、3節をご一緒に朗読ください。アブラハムに対して、そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。三節ご一緒に。三、はい。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。アーメン。このようにして、神様は人との間に、アブラハムという一人の人との間に、永遠に変わらない一つの約束を打ち立てられたのです。神様は決して変わるお方ではありません。このことがローマ書11章のところでは、神の召しと賜物は決して変わることがありません。これを私たちは自分の人生に適用してきましたけれども、第一義的にこれはイスラエルユダヤ人の選びは永遠の初めから、この創世記12章のところから決して今も変わってはいないと宣言しているのです。神様はこの地を、全地を祝福するためにアブラハムを、そしてイスラエルユダヤ人を選び出してくださいました。彼らが特別に偉かったのでしょうか。いや、聖書は彼らは弱かった、小さかったので私は彼らを選んだと書いてあります。役割が違うのです。イスラエルユダヤ人と異邦人は互いに祝福し合う関係として、神様の前に二つの神の民として選ばれました。だから神のご計画は、この二つの民が愛し合うことです。これが父の心です。そしてそのようにしていたときに、あなたを祝福する者、イスラエルを祝福する周辺民族は祝福されました。そしてイスラエルの目的は何でしょう。それは出エジプト記の19章の6節に書かれてあります。それは、あなた方は私にとって祭司の王国、聖なる国民となると書かれてあるように、 アブラハム、イスラエル、ユダヤ人は全世界のすべての民の中からこのすべての民の取りなし手として選ばれ、そして彼らは祭司として立法が与えられ、そして幕屋が、神殿が与えられ、彼らは全世界のすべての民のために取りなすようにとその役割が与えられたのです。そしてこの約束の通り、主イエスキリストはイスラエル、ユダヤ人を通してこの全世界を祝福するために来られました。皆さんもう一度彼らから受け取っているものを確認したいですが、私たちは唯一まことの神様、日本には矢をよろずの神がいると言われていますけれども、私たちはこの唯一まことの神様というのをこのユダヤ民族からいただいています。そしてこの彼らが記したすべての聖書を、私たちはユダヤ人の手によって書かれた聖書を私たちは受け取っています。イエス・キリストもイスラエル、ユダヤ人の中から生まれてきました。そして私たちは今日教会と言っていますけれども、聖書をよく見てみるならば、教会のもともとすべての構成員はユダヤ人でした。ユダヤ人はその恵みの中で、彼らが祝福のもといとしてユダヤ人が祝福されたので、その恵みが異邦人に及んできた。だから教会はもともとユダヤ人のものでした。でも使徒の働き15章でエルサレム会議でユダヤ人から異邦人に対して寛大な決議がなされた後、異邦人が増えるに従って生活習慣が全く違う、役割が違う、律法を、また安息日を、お祭りを、全世界のすべての民のための取りなし手として与えられたその役割を異邦人は嫌ったのです。そしてこの異邦人がこのユダヤ人たちを教会から追い出していってしまうという、そのような本当に悲しい出来事が起きてしまいました。世界史で皆さんもこの教会がローマ帝国において公認され、そしてまた国教となっていく315年、325年、385年の会議を皆さんご存知だと思います。その時にもローマ帝国はユダヤ人のリーダーたちを一人もその会議に呼びませんでした。そのようなところから大きな分裂が始まっていき、今教会の中にユダヤ人はおりません。そのような痛みが私たちの過去の歴史の中にあるのです。そしてこの誤解の中で、キリスト教国が、キリスト教会がユダヤ人をキリスト殺しのゆえに、このユダヤ人を迫害するその先頭に立ってきた。だからこそ本当は和解の印である十字架が、このユダヤ人にとっては呪いの印として、見たくもないもの、クリスチャン、一番会いたくない人、教会、一番の敵、そのような存在となってしまっている、その現実があるのです。でも今回私たちはこのようにして神様の恵みの中で、もう一たびイスラエル、ユダヤ人たちから私たちが受け取ったものを見るときに、そしてこの役割の違いを見るときに、私たちに与えられた主からの役割をもう一度見たいと思うのです。それは第一ペトロ2章の9節に書かれてある、私たちもまた取りなしの祈り人として呼ばれているという、主からの私たちに対する、異邦人教会に対する主ご自身の呼びかけです。第一ペテロの2章の9節、ご一緒に朗読しましょう。スクリーンにも映らされました。3、はい。しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。後には、あなた方は以前は神の民ではなかったのに、これはイスラエル、ユダヤ人のことです。今は神の民であり、以前は憐れみを受けないものであったのに、今は憐れみを受けたものです。異邦人の上にもこのような恵みが、東の果て日本にもこのような恵みが今注がれていることを心から感謝いたします。第3番目のポイントです。このルカの福音書4章、非常に残念なことですが、人間中心の町ナザレから神の国は去ったという、私もタイトルをつけるにも躊躇してしまう、本当に残念な結果がこのイエス様の最初のメッセージで起きています。イエス様が生まれ故郷ナザレの人々にこの 旧約聖書から分かち合う。人々はイエス様を褒めて口々に、これが旧約聖書に約束されているメシア・キリストである。そのような恵みの中で、この人は続いてヨセフの子ではないかと言いました。このあたりでイエス様ご自身の思惑とナザレの人々の思惑が噛み合わなくなり始めました。この人々が、この人はヨセフの子ではないかと言ったのは、このような意味があります。イエス様は小さな村でみんな知り合っているあの大工のヨセフの息子であるということは、このイエスは先のカペナウムでたくさんの人々を癒してきたと聞いている、この他の町でたくさんの癒しを成してきたイエスは、我らの町ヨセフの子ナザレ出身のこの町でたくさんの奇跡をして、私を癒して、私の家族を癒して、このナザレを救って、そしてナザレを通してこのユダヤ全部をあがなってほしいというような、個人主義的な、自己中心的な、利己的な願いが彼らの中に湧き起こってきたのです。そしてイエス様はそのことを察知しました。そしてイエス様は彼らに対して、そのような目的のために私は来たのではないとはっきりと言っています。もう少しこの状況を分かりやすく説明するために、イエス様は何と違うのかという一人の代表をお話ししたいと思います。絶対に誤解しないでください。私はこの役割は、世界にとって最も重要な大切な働きだと信じているからです。それは何かというと、政治家です。政治家が自分の町の利益のために行動しなかったら、次の選挙では落とされます。その政治家がどれほど高い、大田区の区議会議員でも、その区議会議員がどれほど大きな東京に対するビジョンを持っていたとしても、大田区の利益のために働かなかったら、次の選挙では落とされます。大田区の区議会議員であるのに日本を語り続けていても、次の選挙には勝てません。政治家は自分を投票してくれた人々に利益をもたらしてなんぼだからです。そしてそのために、その必要のために、政治家はそれぞれの地域から推薦されて、その政治家としての働きをします。イエス様は、私はそんなために来たのではないと言われたんです。ナザレの人々、カペナウムでイエス様がそんな癒しをしたんだったら、私の町でまず私を、私の家族を、そしてこの町をあがなって、ナザレから何の良いものが出るだろうと言われたこの町を、本当のメシアだったらまず私を救ってみろ、どっかで聞いたものですけども、十字架にかけられたもう一人の男の人です。本当にあなたがメシアなら私を救ってみろ。人間中心の罪の性質は、私の中にあるものはそう叫ばせます。本当にこのメシアだったらば、自分の利益のためにこの人を利用したい。でもイエスは主ですから、私たちに利用されるためにこの地に来られたのではありません。イエスは主、王の王です。イエス様はこの全世界に神の国をもたらすお方としてこの地に来られたのです。もちろん私には私の必要があり、家族の必要があり、そのためには本当に私は心から切に主の前に祈ります。でももう一方欠けているものがあるとするならば、そのクリスチャン生活はずっと同じところを回り続けます。なぜならばイエス様はそこからは去っていかれるからです。イエス様をつなぎ止め、自分のために、自分の町のために、自分の家族のために、自分自身のために利用し続けようとするような、そのところにはイエス様は長く留まっておられないからです。だからこそイエス様ははっきりと言われました。預言者は自分の教理ではたっ飛ばれない。自分の教理の利益のためではなくて、父なる神の御心をこの地に使わすためにイエス様はこの地に来られたのです。救いの道を用意するために主は来られたのです。私たちの人生の祝福、父なる神の願いだと私は心から信じますけれども、 それ以上に私たちを永遠に神と共に生きる神の国に導くことがイエス様の命がけの人生のミッションだったのです。でもナザレの人々はそれを見失いました。その彼らに対してイエス様は追い打ちをかけるようにもっと厳しいことを言いました。私の名前はエリアです。旧約聖書の預言者エリアのストーリーは大体知ってるつもりです。でもそのエリアのストーリーの中でもレア中のレアのことを持ち出してあのエリアの時代飢饉でイスラエルの多くのヤモメたちも苦しんだ。だけどもエリアが使わされたのは外国人の一人の女性のところだったと言ったんです。はっきり言うならばナザレの人がどれだけ問題があったとしても私はナザレのために来たわけではない、外国人の一人の女性のために来たとイエス様は言ったようなものです。そしてエリシャのストーリーまで持ち出して、エリシャの時代にも重い皮膚病の人はイスラエル中にたくさんいたけれども、エリシャはイスラエルの人のところには使わされないで、シリアのナーマン将軍、敵国のそれを自分たちを攻撃するかもしれないその人のところにエリシャは使わされたのだと言われました。当然のことです。ナザレの人たちは本当に怒りました。そしてこんなのは嘘っぱちだ。こんなのはメシアじゃない。そして追い出して殺そうとしたのです。私たちの心の中にあるものが探られます。私自身はこのイエス様の最初のストーリー、ナザレの人々の態度を見るときに、自分自身の、そして自分のクリスチャン生活の歩み、自分の牧師としてのエゴ、そして教団の監督として、私たちは聖霊派だと信じています。そしてペンテコステの恵みも知っています。でも時々自己中心的に物事を考えて、それゆえに教団教派はどんどんと分裂を繰り返し今に至ります。自分たちの。でも気をつけなければ、イエス様はそのようなところからは去っていきます。私たちの教会ももう50年、その歩みを心から感謝しますが、イエス様は30年そこで生活されましたけども、イエス様はそこを去っていかれました。イエス様を信じてクリスチャンになるけれども、しばらくの間だけ喜んでいて、すぐにイエス様を離れる人がいます。このことです。何のために救われたのかという、自分の利益、私たちはよく言います、キリスト教は御利益宗教ではありません。でもいつの間にか自分の利益になるから、いや、そうではありません。父なる神の御心を成し遂げるためにイエス様はこの地に来てくださいました。永遠に主と共に生きるその目的のために、私たちを罪と死の中から完全に主は贖い出してくださいました。このメッセージを主は私たちのために用意してくださいました。このナザレの人々だけではなくて、イスラエル、ユダヤ人のリーダーたちもこの神の国を見失ってしまったのです。このマタイの福音書の21章の43節のところはこのように書いてあります。祭司長、民の長老たちに対して、神の国はあなた方から取り去られ、神の国の実を結ぶ国民に与えられると宣言されています。神の国はイスラエル、ユダヤ人のリーダーたちの中から取り去られたんです。イスラエルの一部が固くなになったので、そしてそれが異邦人の富となったことを今日主にもう一度心から感謝します。でも異邦人の私たちも気をつけなければ、このナザレの人と同じような失敗を繰り返してしまう恐れがあるのだということを聖書は忘れてはならないと警告しています。なぜならばこのユダヤ人たちは神の選びから決して漏れたわけではないからです。神の時が、神のご計画が必ずやってくるからです。イスラエルは必ず救われます。 ユダヤ人は必ず民族的に祝福されます。神ご自身のご計画がそこにあるからです。だからこそ第4番目、神の国、今私たちがいただいているこの教会、一緒に朗読しましょうさん、はい。神の国は教会を通し貧しい人々に与えられる、このルカの福音書の4章に書かれてある御言葉ですけれども、イザヤ書61章、貧しい人々に福音を伝えるようにと書かれてあります。マタイの福音書5章に三条の水訓が教えられています。三条の水訓も神の国について教えています。1番目と8番目が、天の御国はその人のものだからですと教えられています。その第1番目は何かというと、心の貧しいものは幸いです、その人は天の御国を受け継ぐからですと教えられています。この心の貧しい人、貧しいというのは何かというと、天の御国に植え乾いて、そしてもう飽くことのない植え乾きを持って天の御国を求めている人です。イエス様は主の祈りで、御心が天で行われるように地でも行われますように、お父さんの心がこの地になりますように、お父さんの思いがこの地になりますように、それがイエス様の十字架です。イエス様がこの地に来られた目的です。ナザレの人たちはそれを見失いました。自分の必要という、その罪の視点、人間中心のサタンの国の考え方の中から抜け出ることができなかったからです。もう今日主はこの教会にその恵みを与えると、このマタイの福音書16章のところで、教会に対して私はこの岩の上に教会を建てると宣言し、その役割が教会に委ねられましたが、先ほど申し上げた通り、教会も高ぶってはなりません。教会も高ぶってはなりません。異邦人はユダヤ人に対して高ぶってはならないと教えられている、その恵みがどこから来たのかということを、まあ、私たちは昨日結婚式を持ちました。結婚するときに私自身も思っていました。こんなものと結婚してくれてありがとう。それをいろいろなことがあって、そして、忍耐のゆえに、また愛のゆえに結婚できたからです。でも、しばらく経つと、そのお互いの存在が当然のように思って、そして感謝の気持ちを忘れていく、そのような自分自身のことを振り返りますけれども、本当にこの教会も高ぶってはならないと教えられていますけれども、このイスラエルが固くなになったのは、異邦人がの完成の時までであると、彼らの本当に、不従順によって、今私たちがこのようにしてオリビの木に継がれ、この大きな恵みの中に入れられているということを忘れると、私たちもまたイスラエル、ユダヤ人を離れて、私たちは自分たちでやってきたというような高慢の中に陥ります。そしてこれが残念ながらキリスト教会の歴史です。イギリスの教会は自分たちがイスラエル十二部族の一つだというような誤った神学の中で教会中心の神学を広めてしまいました。そのような危険性は日本の中にもあります。私たちもまた失われた十二部族の一つではないか、そのようなことは神様の前には関係のないことです。私たちは本当にこの恵みの中に今継がれているものであるということを心から感謝し、この聖書が教えられている通り、イスラエル、ユダヤ人に対して謙遜であることが主の前に求められています。貧しい人に対して神の国は与えられます。お父さん、あなたが願っていることがこの地になりますように、お父さん、あなたが喜ばれることを私も喜ぶことができますように。でも子供は私だけって本当に分けられない、分けなさいと言っても分けられない、そのような弱さが子供にはあります。そして罪の世界の中で私たちはみんな同じです。ナザレの人々を責めることはできない弱さが私たちの中にありますが、神様は今この終わりの時代、このイスラエルとユダヤ人と異邦人が互いに祈り合う、そのような神様の喜びの教会を全世界に打ち立てておられます。そしてその一つとしてこの教会を呼んでくださっているのです。今日私たちはこの貧しい、心の貧しい人は幸いです。何か経済的に貧しいことを言っているのか、 そして、まあ、心傷ついて私は本当にもう傷つけられた、その人のことを心貧しいというのか、いや第一義的に、まあ、経済的な貧しさも主は必ず知っていてくださいます。心の傷も知っていてくださいます。でも心の貧しいものというのは父の心に植え替えている人です。お父さんの心がこの地になりますようにと植え替えて、その植え替えに飽くことがない人は必ず天の御国を相続するようになります。皆さん、このナザレの町から神様は特別にこの心の貧しい人を選び出しました。マリアとヨセフです。それ以外の多くの人たちは見失ったこのイエス・キリストの到来を、私の願うようにではなく、あなたの御心の通りになしてくださいと明け渡したマリアとヨセフを通して、彼らの神の国は押し広げられていったことを心から感謝いたします。今日私たちの教会も50年経ちます。でも50年の過去の積み重ねを主は知っていてくださり、何一つそのロークは無駄になることはないと言ってくださっていることを心から感謝しますけれども、でも注意しなければ、イエス様は30年おられたナザレを去って二度と戻らず、一度も奇跡を行われなかったのです。私たちが自分のことを求めて、自分の地域、私たちは今日、今自分のためだけにしか祈ってこれなかったという人は、自分の家族のために世界を広げさせていただこうではありませんか。自分の家族のために祈ってきた方々は、自分の置かれている地域や職場の友人知人のために祈る祈りを導いていただこうではありませんか。そしてそのように地域のために祈ってきた方々は、国のために祈らせていただこうではありませんか。自分のこの町の、もちろん大切なことですけども、お父さんの心はもっと大きい計画です。そしてもう一つは、イスラエル、ユダヤ人のために祈らせていただきましょう。今日最後のポイントですけれども、世界宣教とイスラエルの救いのために祈ろうということです。このルカの福音書4章の43節は、この出来事がナザレであったその後すぐの場所ですけれども、カペナウムという場所で、イエス様があまりにも素晴らしい奇跡をたくさん行うので、人々がイエス様を自分の町に引き留めようとしました。自分の利益のために利用しようとしました。これです、私たちのクリスチャン生活の中で危険なのは、イエス様を主の主である方を自分のクリスチャン生活の祝福のために利用しようとする。誤解しないでください。私にも必要があって、私は祈ってます。自分のためにも、自分の家族のためにも。でもその方向性が違うのです。神の御心がこの地になりますようにということではなくて、自分が願うようにしたいという、その自己的な欲求から、そのようにしてイエス様を自分の町に留めておきたいと願ったときに、イエス様は他の町々にも神の福音を述べ伝えなければなりません。私はそのために使わされたのだからと、つなぎ止める手を振り払って、イエス様は他の町々へと出かけて行かれました。イエス様は、父なる神様の御心、変わらず、創世記12章の1節から3節のアブラハムに対する約束を、今も変わらず、真実なものとして、契約の中に握りしめて、イスラエル、ユダヤ人を通してこの地全世界を祝福すると約束されたお方は、今も変わらないご計画を持って、この地をにそのご計画を表してくださっておられます。このところで、ナザレの人々のために石打ちの刑になることもできたでしょう。ここで石打ちの刑になって死んでいたとするならば、ナザレの人々のために、でもイエス様は、全世界のすべての人々の祝福となるように、私たちの祝福となるように、このような歩みを3年半、イエス様は通り越えて、十字架の上で、神の定めの時に、私たち全人類のために、罪の贖いの十字架にかかって、私たちの贖いを完成してくださいました。私たちの子羊イエス様に栄光がありますように、このお方が、私たちを贖い出したいのは、人間中心のサタンの国の原理です。つまり個人や家族の利益、一地域教会の利益、教団教派の利益、 それぞれの国の民族主義的な利益のために動かれるお方ではありません。私たちは主を利用することはできません。でも私たちは告白します。この日本は主のものです。人々がイエスは主であると主の主権に従うようになることを主イエスの御名によって宣言いたします。アーメン。この恵みの中で今日私たちはこのマルコ16章の15節から20節のところでは全世界に出て行ってと教えられ、そしてローマ書の11章のところではこの確認のためにもう一度朗読したいと思いますが、イスラエルと全世界の異邦人の贖いのご計画が書かれてあります。ローマ書の11章25節から29節のところまでこの偉大な神のご計画、36節にはというのはすべてのことが神から発し、神によってなり神に至るからです、どうかこの神に栄光が常しえまでもありますようにと教えられていますが、今日時間の関係でローマ11の25から29まで皆さんお立ち上がりいただき、神の御言葉を朗読し、この御言葉に応答してまいりたいと思います。一度ご起立ください。スクリーンにも映し出されますので聖書お持ちでなくても結構です。ローマ11の25から29、ご一緒に御言葉を朗読してまいりましょう。はい、兄弟たち、私はあなた方にぜひこの奥義を知っていただきたい。それはあなた方が自分で自分を賢いと思うことがないようにするためです。その奥義とは、イスラエル人の一部が固くなになったのは異邦人の完成のなる時までであり、こうしてイスラエルは皆救われるということです。こう書かれている通りです。救う者がシオンから出てヤコブから不敬権を取り払う。これこそ彼らに与えた私の契約である。それは私が彼らの罪を取り除く時である。彼らは福音によればあなた方のゆえに神に敵対しているものですが、選びによれば父祖たちのゆえに愛されているものなのです。神の賜物と証明とは変わることがありません。賛美チームの方々に導いていただき、共に主の前に賛美してまいりましょう。今日礼拝の中でも、主が喜ばれるのは生贄へ捧げ物ではなくて私たちの悔いた砕かれた心であると主は教えてくださっています。今日私たちの心を御言葉の光の前に照らしていただき、主の前に正直に出てまいりましょう。主が私たちのうちに血潮を注ぎ、御霊によって御言葉を明らかにし、私たちが向きを変えて出発できるように導いてくださるお方です。この方の前に賛美してまいりましょう。